今夜もアナログゲームナイト。はい、ですね、いつも心にウルトラソウル太陽王子でございます。今回はですね、前回からの引き続きということで、テーブルトーク編ですね。テーブルトーク RPG です編のお話をしたいと思います。でこの番組はですね、いつもボードゲームのお話をしているんですけど、アナログゲームナイトということで、または私がもともとテーブルトークの方をメインにやってましたので、そのテーブルトークのお話をする回をということで、前回2回で終わらずでしたが3回になるかもしれないですね。
まあまあ、そこまでいかないようになんとかまとめますけど、
いや、まあ、ゆっくり話しましょうね。まあ、時間の方はね、レコーダーの方もまだ容量まだたっぷりあるんで、あと26時間取れるぐらい大丈夫です。じゃあですね、前回も、と引き続き、安崎さんの方に来ていただいております。で前回は、フリーコニーコンベンション、フリーコニーコンベンションに関する、こんな感じで、ゲームを成立させるっていうルールでしたが、今回はフリーコンベンションですねの客層の特徴についてからお話したいと思います。
はい、安崎です。フリーコンの特徴といっても、もちろんそれはですね、まあ、多分コンベンションによって全然違うんですよ、ね。もちろん地方によっても違うし、時代によっても違うと思う。まあ、私の見てきた限りの話ですけども、まず大前提としてフリーコンベンションというのは、やっぱり異文化コミュニケーションの場なんですよ。TRPG って本当に、TRPG を通じて何を求めるのかって人それぞれ違ってて、それこそ、ダイスを振って判定するっていうこと自体が面白いっていう人もいるし、キャラクターになりきってこう演出するのが楽しいっていう人もいるし、まあ、選択肢を、ね、どういう風に作ってとか、まあ、そのゲームマスターもどこに楽しみを見出すかって人それぞれ違うんで、だから、まあ、合う合わないってどうしてもあるんですよ。新安くんなんかもかなりピーキーな
方だったんで、まあ確かにですね、
いろいろとあったと思う
んですけど、新安は大好きですけど、嫌いな人は絶対来ないもんね。
そうそう、で、まあとはいえね、その、まあ、やってみないと分からないところもあって、で、まあ、合う合わないはあるけども、とりあえず、合わなかった時にじゃあ次またやってみよう、その1回やってもいいや、もう TRPG いいや、コンベンションいいやって思う人も結構いるんですけど、まあ、ダメならダメでしょうがない、たまには合わない時もあるって割り切れる人だけがまあ大体残るわけですよ、コンベンションっていう、フリーコンベンションというところは。で、まあ、まずそのでフリーコンベンションって、まあ、前回ちょっと実は説明しなかったんですけど、当日朝来て、まず、まあ、大体の場合にそのゲームマスターやりたい人って言って集めて、で黒板なり何なりに書いてもらって、で行きたい宅を選んで入ってもらう、で、そこからゲームスタートという形になるわけですけど、まあ、これどうなんですかね、地方によって違うのかもしれないんですけど、プレイヤーの自己紹介ってしないですよ。
しないですね。昔やった僕のイベントミキシコンでありましたけど、でボードゲーム界もみんな集まって、結構開会式とかがあったりなかったりするとか、僕はあんまり行ったりするんですけど、僕のやってるあのアナログゲームナイトはもうテーブルトーク方式を採用してるので、
一期一会の
必ず目の前で、あの DM 紹介に届くのは、ゲーム界に3回あるんですよ。3回ぐらい回してるんで、ゲームを必ず名前を言って、ゲーム紹介を人を集めるので、人が集まらないゲームもあったりするんですね。なのでその辺はテーブルトークの流れはあるかなと思うんですけど、
私もね、だから大学サークルでその交流企画とかやってた時は、まあ、自己紹介やりましょうみたいな形でやってたんですけど、コンベンションサークルはやらないんですね。だから同じ宅囲んでも、他の人のプレイヤーキャラクターの名前は知ってるけど、プレイヤーの名前は知らないっていうのがちょくちょくあったりして、だからコンベンションで知り合った人はその最初に出会った時のキャラクターの名前で呼び合ったりとか、
あと
までその呼び名になったりとか、そういうこともあったりするんですけど、
安武さんだと僕も付き合いが本当に
15、一応95年の時点で君と会っていた証拠はあるんで、20年
なんで、安武さんの名前とどういう出身の高校だよとか分かるんですけど、ね、僕の奥さんとかでテーブルトークとかほとんどやらないので、なんとかさんってどんな人って時に、いやっていうのは多かった人ですよね。
もう毎年何年も会ってるんだけど、この人何者なのか全然知らない。
多分三河の人
ま
で確か
に。まあそれ別にね、そのゲームやるときにその職業が何だとか年齢が何だとか別に書けないじゃないんですけど、
そもそも一期一会ですよね。
だからもしかしたらどっかの国のスパイかもしれないしとか、もうそんなこと分かんないんで。
テーブルトークでやっぱ慣れてるので、うん、何やりますよっていうの前に出て、うん、じゃあ行こうって言うんですけど、結構、うん、この間まあ行ったとかだと、なし崩し的にこうやっぱ常連化してきちゃうと、はいはいはいはい、じゃあやろうかって言って、うん、肺に何入っていいんだろうっていうのが、何がどうなんだろうっていうのが若干分かりづらいのもあったのかなと思うんですよね、あのボードゲーム界になると、あの前に出たりとかないんですよ。
確かにそう、まあ、ボードゲームの場合は、ね、プレイする時間もまちまちだから、なかなかその区切るのは難しいと、まあ、TRPG はもうほぼその枠で1日遊ぶという形になるんで、で、まあ、この人間関係気にしないでいいっていうのが、まあ、良さでもあり、悪く言うと、たまにフリーコン批判としてよく出てくるのが、フリーコンに来てる人らというのは人間関係を構築できない人たちなんじゃないかっていうみたいに、
そんなことないですよね。
まあ真剣なんですけど、
まあそうですね、うん、
ただまあ、まあ、確かに、なんていうのかな、ゲーム以外のことを話さなくていいっていうのは、まあ、良さでもあり悪さでもあるかなと。で、まあ、それがまあフリーコンベンション の、 一つの空気にもなってるんですけど、で、まあ、今実際いろんな人はいます。で、まあ、問題ある人も確かにいます、それ人間ですから。で、まあ、これは名古屋界隈だけかもしれないんですけど、割とこうフレンドリーな人、良くも悪くもフレンドリーな人
が、そうですね、
初対面で要兄弟みたいな感じで、なってく人もいるし、逆にもうほとんど会話を壊さない人もいるっていう、ただひたすら黙々とサイコロ振り切る人っていう人もいたりするし、まあ、ぶっちゃけね、その会話の最中で、まあ、下品なことであったりとか不謹慎なことであったりとか、そういうことを大声で平気で言う人もいるし、まあ、空気読まない人もいるし、で逆にそういうのに対してすごく、まあ、神経質というか厳しく言う人もいるんですよ。その本当に昔のコンベンションなんか、本当に日々これ戦争みたいな、
まあ、確かにね、
そうですね、
まあ、
ちょっとあったんですけどね、そう、ただまあ、最終的にそれでもう十何年やってると、まあ、十何年残る人っていうのは、まあ、よく言えば懐の広い、もうどんな人が相手でもいいよと、ちょっと問題がある人でも別にそれぐらいは受け入れる、体制のある人。もうそもそも気にしないと、他の人がもう何言ってようが俺は自分が楽しめればいいから、もうそこは気にしないっていう人が多くて、で、まあ、その道徳的というかですね、やっぱり人前でそういうことは言うべきじゃないだろうとか、まあ、ごく常識的な考えを持ってる人らは、まあ、だんだんこう予約制の方に流れていく傾向が強いかな。やっぱりちょっともうそういう無法地帯的な空気には耐えられるという、まあ、もちろんフリーコンが全部無法地帯って言ってるわけないと、今話してるのは主に私が主催してるエメラルドチャンスの話
です。あ、なるほど、はい、自分ので宇宙チャンスですね、
はいはい、うちはもう本当に何でもありというかですね、最近うちのスタッフが言ってうまいこと言ったなと思ったのが、うちは流しそうめんのザルだ流しそうめん上からこう流れてきて、はいはい、自分も取ってるじゃないですか、はい、誰からも取られなかった人が最後に行き着くところが、
あ、なるほど、ね、
誰からも取られなくても他で受け入れられなくてもエメラルドジャンクションなら受け入れてあげるよっていうのがオチだっていう、
あ、なるほど、最後ですね、
最後の猿だっていう、
うまいですね
というまあ
まあ、
のがあって、で、まあ、やっぱりそこはフリーコン、まあ、でも多かれ少なかれそういうところはあって、まあ、私は最近の予約コン全然行ってないんで分かんないですけど、昔の予約制コンベンションとかあと大学サークルとかと比べて、やっぱりこうコンベンション来てる人らはすごくアグレッシブな人か、もう何言われても気にしないというか、そもそも他人に興味がないというか、そういうタイプの人かというのが多い傾向はあります。ボードゲームはどうなんですか。
いやー、どうなんでしょう。結局ボードゲームって勝ったり負けたりがテーブルトークと違ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
っていうので、なんだろうな、そうそう、インスト側っていうそのゲームを教える側の人たちに、やっぱりこういう感じの人とかいますね、多分ね、そういうのね、ありますね。あとはどういう風に教えるかがどうかで、そのインストが、まあ、GM に対してこのゲームをつまめるような感じで、そのインスト側に対しての文句を言う人もやっぱりいるみたいで、で、結局テーブルトークとかボードゲームもそうなんですけど、最初にやった人の印象とか、最初のも結構多いじゃないですか。それに対して何かこう文句を言ってきたりとかするとかするのも多いので、やっぱりもそのインストする側に対しての文句を言ってくることに対してはちょっと苦言をちょっと言いたいかなと思いますね。あとはこの説明の仕方だったりとか、
話し方とか、
ね、話し方だったりとか、
よくテーブルトーク会でもよくいるのが、その 言ってることはそんなに間違ってないんだけど言い方がムカつくっていう。
確かにそうですね。あとインストしない、まあ、インストが全然できない参加なのにこうインスト側の文句ばっかり言うとか、あとやたらこうゲームの批判ばっかりする人とか、はいはいはい、これはダメだからこれはダメだからっていうと、やっぱりゲームの批判っていうのは僕もそのデブドグと違って多分明確に言っていうかレベルがボードゲームばっかりするんですよ。で自分ではなんか今はこれは合わないとか合わないとか嫌いとかクソゲーとかっていうのはやっぱ違うと思うんですよ。でもね、やっぱゲームの批判したりとか、そのゲームを説明してくれる人の批判をする人がやっぱり人数増えてくると、なんか参加者であったり一消費者だったりすると結構文句言う人が多いので、そういうのはちょっとしたくはないかなと思うので、どのポッドキャストもそうですけどかなと思ってますね。増えてきましたね、なんかね。
難しいところですね。で、今インストの話が ありましたけど、まあ、TRPG 界隈てか TRPG やるときは、まあ、そのインストの、まあ、実質ゲームマスターがやるんですよ。で、そうフリーコンのゲームマスターはね、やっぱりね怖いんですよ、やるのが正直。やっぱりそれはいや別に来てる人たちが怖いっていうだけじゃなくて問題じゃなくて、そもそも構造的にさっきも言ったけど TRPG プレイヤーっていうのはもうみんな何を求めてるかが違うので、
はいはいはい、
同じ宅入った人全員を納得させるっていうのはやっぱりすごく難しくて、でもちろんプレイヤーサイドにとってもね、その自分がやりたいことと他のやりたいことが人がやりたいことが合わないとかそういうのもちょくちょくあったりするんで、難しいわけです。で、まあ、さっきも言いましたけど、そのまずそもそも宅が立たなかった時の晒し物。
まあそうですね。うん、僕なんかさっきいろんな小道具をいっぱい持ってたんで、荷物が重いっていうのがね。
あのフリップゲーとかね。
フリップゲー、そう。立たなかった時のね、なんかこの荷物は何だって。帰るまで開けないんだろうなと思って。
そう。で、まあ、あと、まあ、大体の。コンベンションの場合、その宅が立たなかったゲームマスターは、まあ、プレイヤーとして他の宅に入ることもできるんですけど、ただ自分の宅が立たないって分かった時点でもう他の宅大体決まってるんですよ、
はいはいはい、
だから、まあ、残ってるのは基本、まあ、不人気な宅しかないので、まあ、宅立たなかった GM が3人集まってじゃあゲームやりましょうとか、はいはいはい、そんな感じになることもあるんですけど、あと、まあ、自分一人ならいいんですけど、その、ね、一人だけ非行者がいたりとかっていう状態だったりすると、
はいはいはい、
ごめん申し訳ないって今からちょっと入れる宅あんまりないけどっていう、申し訳なさとかね、まあいろいろあるで、まあ無事宅が立ったとしても、やっぱりその後結構コテンパンにね言われることもあるし、
そうですね、
もう本当にね、いろいろ私もまだ若かった頃とか結構とんがったマスタリングとかやってたもんで、で終わった後いろいろプレイヤーと議論して最後もうあなたがその方針でやるんだったらもうあなたの宅には二度と入りたくない
とか、そんなことない
とか、まああったりとか、まあ、あとその宅分けの時にね、その宅が立つか立たないか微妙っていう時に、そのまあ帰ってもいいっていうルールのところだと、どうしますっていうふうに聞いたら、ちょっとしばらく黙って、もうなんか手をクイクイって動かして、パチンコが俺を呼んでるっていう、立っていけるとか、ああ、そうか、パチンコ以上の楽しみは見出せないと思われたのも俺の宅はっていう、まあ、正直もうそんなことザラなんですよね、本当に。
でもシナリオ作ってないんでっていう人も結構。
まあ、
昔は多かったですよね。
いや、それはね、僕も昔はシナリオはプレイヤーキャラメイクと同時に作る派だったんで、だからゲームによるんですよ、それでなんとかなるゲームもあるんで、だからそこら辺はね、昔それはそう、TR、コンベンションにシナリオを作らずに行くのは是か非かというところで、またそれも激論があるんですが、まあ、それは置いて、それ話すとまた長くなるんで置いておきますけど、あと、そう、宅分けの段階でね、その、まあ、シナリオ云々の話もあるんですけど、まあ、ちょっと今日はあんまり準備できてませんとかですね、すみません、ちょっと徹夜明けなんで体調悪いですとか、そういうネガティブなことをあらかじめ言ってハードルを下げておくっていう、スタイルが結構あって、まあ、それに対してね、やる気あるのか、あの GM はみたいに言う人いるんですけど、でもね、怖いんですよ、
確かにね、
だから、とりあえず、いや、すみません、こんな感じなんで、あんまり期待しないでくださいっていうふうに言っとかないと、自信満々で今日はもう絶対楽しませますからっていうふうに言って、ハードル上げるのはやっぱね、小心者には怖いです。
いや、それは小心者なんですか？
割と。いや、そう思われないことも結構あるけど、で、だから、そう、まあそれがね、それはもうやっぱりそういう、もう古典版に言われる空気だからこその、まあ自己防衛、あと、 他の人が建ててるならやらないけど、うん、宅が足りないときにじゃあしょうがないなというふうに言って建てる人、まあ、私もやるんですけどそう、それはあの文句あったら、うん、あの他の人が建ててくださいよ、うん、他が建てないから仕方なく建てるんですからねっていうふうに言うことによって、あんまり厳しく言わないでねっていう、まあ、そういう自己防衛、まあ、もちろん甘えっちゃ甘いです、
甘いですね、
うん、甘いですけど、まあでもね、それぐらいの甘えを認めてくれないとあのコンベンションの GM は育たないんじゃないかなと私は思いますけどね、まあ、あのそれは上品な、ね、その良識ある穏やかな人たちばっかりが集まることじゃないんで、
うん、それは、ね、戦闘民族とかなんかこう戦場というかね、まあまあまあ、昔のね、
うん、そうそう、だからまあやっぱりあの野球 RPG は楽しいものですけど、でも楽しく RPG がしたいっていうだけだったら、まあ、ぶっちゃけ身内で遊ぶ方がよっぽど楽ですよ、うん、あえてフリーコンベンション誰が来るかわからない、うんうん、もうそれこそどぎつい人が来るかもしれないっていうところで立てるのはもう、うん、一種の、まあ、修行というか
修行
修行って言い方よくないかな、あの自分のスキルアップのための、
まあ確かにそうですね、うん、
あのもう面倒なお客さんを相手にすること自体がゲームだって割り切らない
と、
そうあのゲームマスターとしてこの人をいかにして楽しませるかっていうこと、
うん、
そう倒すんじゃなくていかにしてこの全然違う人らをどうやって楽しませるかっていうことをゲームとして割り切る、
フリーコン結構昔から言ってたんであれですけど、フリーコンに行くとセッションの成功よりも多分その読む前にそのメンバーが良かったことに対してのねこう成功が一番いいですよね、このメンバーがなんとかなるなっていうのはあるもんね、うん、
まあもちろんね、それはあの愛想笑いしてるだけで本当は面白くないと思ってるかもしれないけど、そこまでは分かんないけど、まあ、まあせめて表面上だけでも和やかに終わりたいな、
まあそうですね、
うん、というのは
ね、一応ここまでが多分ね本来の前半ですね
、はい、
じゃあ続いていきましょうかね、はい、予約コンベンションは昔にも一応ありましたもんね、
あったことあったんですよ、うん、あのそれこそさっきあの前回出てきた採用シグマの、ね、掲示板とかにはあったんですけど、で、まあ、代表格はやっぱりライトブリンガーさんというところ、ね、うん、そのカリアで開催された人たちですけども、あのもうあそこはサークルというよりもなんか企業というか、まあ、なんか NPO 法人的なところがあって、うん、そうあのまずスタッフの人たちが本当にスタッフなんですよ、あの、
うん、
なんかあの、まあ、もちろん彼らも彼で遊んでるんですよ、ちゃんと、うん、ちゃんと楽しんでるんですけど、やっぱりそのお客さんを楽しませる満足させるという意識がすごく強くて、うん、であの私自身は、まあ、ライトブリンカーさんはそんなに何度もいたわけじゃないんですけど、うん、そこから聞いた話によるとそのスタッフの人たちに対してまずその徹底したスタッフ教育を行って、うん、そう、あの、まあ、それはあの中心になっている人たちがもともと教育大学出身の人たちだったからというのもあるかもしれないんですけど、うん、すごくかっちりしてて、でお客さんも、まあ、少なくとも私が行った頃はすごく和やかな、
うん、
あのすごく安心して楽しめる空間でした、ね、で、あの、まあ、ちなみにライトビニガーさんは後にその桜花方針、ね、あの、うん、第3版になるかな、こうなんか自分で作ってその SNE さんに認めさせて、で、うん、あのもう普通にあの出版するみたいなところまでやってた、うん、本当にすごいところだったんですけど、
桜花方針を結構推してましたね、サグジーなん
ですが、そう、まあだからまあ私が未だにね、その今でもそれこそ、まあ、予約制のコメンションいっぱいバーッとありますけど、うん、予約制って言われてまず思いつくのがそのもう今では伝説のサークルかもしれないけど、
うん、ライトブリンガーの、まあ、ライトブリンガーですね、そうね、
でまあ、あとはそうあの初心者対応に特化した、さっき前回もお話ししましたけど、うん、その初心者の人のせっかりに対してしっかり世話しようと思ったらやっぱりあの予約本の方がやりやすいんで、
うん、
そうすると、予約本でいいんじゃないかという予約本の方がいいんじゃないかということで、まあ、最初フリーコンから切り替えたのがそのインフィニティリミテッドというところがありまして、うん、あのあそこはその参加する人は、まあ、基本的には、ウェブからの予約で初心者の人と、まあ一人で来るのが心細いっていう人は、まあ、1人か2人かその友人枠として参加するのも OK という形でやってたんですよ、ね、そのただ問題はその初心者のラインがどこまでかっていうところもあって、その一応あそこは初めて来た人で、まあ、次来たいって言ったらまた来てもいいよっていう形にはしてたみたいなんですけど、その、まあ、そのインフィニティ の、初心者専用コンベンションという理念に賛同してくれるのであればという形であの認めてはいたみたいです。
ゲームやっぱりそのボードゲームの初心者対応とかってのもありますもんね。
そうだからどうなんですかね、その初心者対応って言った時にそのボードゲーム界隈の初心者対応と、うん、DRPG 界隈の初心者対応とはあの 説明っていうレベルの段階においてはもちろん初心者に分かりやすくっていうのは常にあると思うんですけど、プレイングで、まあ、これは 話せないなら 話せないでもいいんですけど、はい、まあ、ぶっちゃけあんまり初心者相手だとあんまりガチでやるなみたいな空気ってあったりするんですか？
初心者、そうですね、ありますね、多分ね、うん、あるじゃない、ありますよ、それも絶対に、うん、初心者対応とかっていうのは結局初心者と遊びたい人が対応してるのが多かったりするので、もうずっとそのガチではやらないとかっていうのもあると思うし、うん、でそのまあ、考えとしてその強くなったりとかやっぱり勝ったりとかするのがいいので、そういうのはやらない方がいいんじゃないかとか言うんですけど、最初の印象ですよ、何が面白いかが伝わるであれば、うん、別に初心者対応としか考えなくても、まあ、ボードゲームとかいいんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、ぶっちゃけそのインストの人はね、常に初心者を相手にするつもりで多分やってると思うんで、うん、そう、まあ、TRP の場合はぶっちゃけその前提知識がないと遊べないものとかもちょっと困ったりするんで、うん、
これに似てるねとかっていうのを対比するものがあったりとかもするので、ボードゲームだと、
まあ、
結構タイトルも結構多いので、ゲームシステム初心者は結構ですね、うん、
そう、だからまあ、あとはそれこそまあ、喋り方があんまりきつくないとか、うん、なんかあんまりアグレッシブすぎない人とか、うん、まあ、そういうやっぱり初心者宅に向いてる人ってのはやっぱり聞くことがあったりする、そこ難しいところですけどね、
やっぱやってみてね、ダメとか、うん、運要素が多いのはダメとかっていうのもね、あったりするので、
あとは、まあ、まあ、私自身がやってた、予約本としてはですね、ナディアパークコンベンションというのをやってまして、まあ、その名の通りナディアパークでやって、まあ、通称略して NPC、
はいはいはい、
これTRPC やってる人にしか意味わかんないけど、まあ、そういう用語があるんですね、そう、NPC というナディアパークコンベンションという企画をやってて、これはその日頃フリーコンやってる、まあ、そうじゃないサークルもあったかな、はい、基本的にはフリーコンやってるサークルさんが、集まって、合同企画として年に2回ぐらいのペースでやっていきましょうって、その昔の名古屋は、名古屋近辺はそのそれぞれのコンベンションごとに、まあ、やっぱり常連客層みたいな人たちがいたわけですよ、はいはい、まあ、もちろん中にはね、そのどこにでも行く通称ジプシーという
か、あ、ジプシー、
コンベンションジプシーと呼ばれる人たちもいたんですけど、やっぱりそれぞれに客層が結構固まってたところもあったんで、じゃあそういう人たちに他のサークルを知ってもらうには、やっぱりそのサークルが参加している合同企画という形でシャッフルしてみるのが面白いんじゃないかなと思って、はいはい、まだ、ね、当時コンベンションを始めたばかりの私がいろんなところにこうぐるぐる回って、ナビアパークの乗っ取り計画っていうを作って、そう、ナディアパークの9階にある研修室、5つの研修室が最初使おうと思ったら、なんか壁が薄くて外、うん、音が外に漏れやすいって言われたんで、うん、じゃあ全部借り切っちゃえばいいんじゃないか、で全部借り切るんだったらちょっとうちだけじゃきついなと思って、うん、で最初いくつだったか8つぐらいのサークル声かけて始めて、うん、まあ、その後いろいろサークル入れ替わりつつ7回やったんですけど、
うん、最大13ぐらいでしたっけ、
そう、最後の NPC 7が13だったな、うん、でまあ、予約制にしたのはそこが、不特定多数を対象にした人サークルには貸せないって言われたのと、あと、あれね、予約制が本当は、まあ、今ちょっと基準変わってるかもしれないですけど、昔は3ヶ月前予約だったのが、はい、特定の条件を満たせば4ヶ月前から、つまり1ヶ月早く予約できるっていうルールがあって、それが、参加者の、平均年齢が30歳未満 で、はい、で芸術文化活動を行うサークルっていう基準で、まあまあ、今やるとちょっと微妙なんですけど、当時は、まあ、参加者平均が30普通に来てたわけですよ、で、まあ、一応参加者が確定しなきゃいけないから、まあ、予約制っていう形で、うん、まあ、芸術文化かどうかっていうのがこれがね難しいところで、ね、まあ最初の頃は認められて、途中からちょっと違うんじゃないのって文句言われて、まあ、まあ途中からやらなくなったんですけど、
ライブあれでいいんじゃないでしょうね、う
ん、そうそうそう、時間がね、あそこ9時まで足りれるので、うん、じゃあせっかくだから、ね、合同企画って言っても結局たくさんみんなバラバラなので、うん、じゃあ終わった後なんか余興的な企画をやろうっていう、うん、なんかライブ RPG 的なことを、
うん、NPC が多分安武さんのこうですね、人生の第一
ピース、多分
ギラギラキスね、
一番そうですね、エネルギッシュだった時代、そう、ただまあ本当あの頃はね、そのさっきも言った通りいろんなサークルがそれぞれにこだわり持ってやってるもんだから、もうやっぱり意見まとめるのは大変でした
ね、そうですね、喧嘩もありましたもんね
怖い怖いって思って、
もうこの意見が通らないんだったらうちは抜けるみたいな、
まあ、そうですよね、参加者人数がサークルパワーでしたもんね、本当にだってね、でもまあそれだけなんかそのコンベンションとかサークルの看板にこう なんだろう、大手ですよね、プライドというか、
いろいろと思うところがあったりしてね、うん、まあ、あとはまあ予約婚としてちょくちょく突発的に、あの定期的ではないけど突発的にやってたのが、なんとかシステムオンリーコンベンションとか、だからテーマ別のコンベンションとか、うん、あとあの女性オンリーのイベントなんかも割とあの予約制みたいな形でやってるところはちょくちょくありました。あとはまあコンベンションとはちょっと違う、あの前回の最初の方に出てきたオープンデー会というのが、基本メンバーが遊ぶっていう形なんだけども、その一般参加もあの認めなくはない、まあ、それどういう形で認めるか場所によりけりなんですけど、例えば今でも活動されている冒険横丁さんなんかは、あそこは口コミなんですよね。口コミでその、来てる人の紹介があればいいよっていう形でやってたのが、その、まあ、ちょっと一時期増えすぎて、うん、で、正規スタッフ、まあ、正規スタッフの紹介がある人だけになった。まあ、やっぱりそんだけ人が集まるっていうことはやっぱりそんだけ魅力的な場なんでしょう。まあ、私は友達が少ないんで呼ばれたこともないですけど、まあ、でも多分すごく魅力的な場なんだと思います。そういうところとか、あとはそのクローズドサークルではあるんだけれども、そのクローズドサークル同士の連携という感じですね。まあ、前回お話しした通り、私名古屋大学の方の、ね、サークルにも入ってるんですけども、そちらの方で、まあ、当時、うん、いろんなところにいろんな大学のサークルがあったんで、じゃあその大学サークル同士で連携企画やって、交流企画を やりましょうかみたいなことをやったんですよ、はいはい、それが IRO 東海というですね、うん、なんか JR 東海みたいな響きですインターカレッジロールプレイングゲームオーガニゼーションっていうのを、やってたんです
よ。それ好きですよね、IRO とか、うん、ナイツとか、まあ、LIC とか、
まあ、いやそれが一番楽なんでね、アルファベットの。ちなみに初期案はインターカレッジロールプレイングゲームアソシエーションで IRA 東海だったんですけど、それはさすがにダメだろうし、若い人のために説明しました。昔 IRA っていうテロ組織があったんです
けど、ね、
まあ、それは置いといて、
で、いつだったら捕まるとね、
まあ、90年代後半の段階で、うん、そういうことをやってて、で一応何をしたかって言ったらその毎月合同会講師を出してるんですね、はいはいはい、まあ、といってもコピー紙なんですけど、うん、そう、その時にこちらの、ね、GSTF の足立君と、はい、一緒にこう一生懸命いろいろ、当時そうそう、バネストさんもあったかな、バネストさんとかシグマさんとかで、ね、うん、今どういう商品が扱われてるかっていうのをリストを作ってる
とか、ありましたね、
あとイベント情報とか、うん、いろんなことをこう、まあ、当時はまだね、そのネットが今ほど普及してなかったんで、紙媒体でそれを作って、あとはまあ数ヶ月に1回合同例会としてみんなで集まって遊びましょうと、まあ、要はコンベンションなんですけど、その一般候補するわけじゃなくて、それこそ口コミだけで、同じサークルの人たちだけで集まって、合同例会を開催するっていうようなことをやったりしてました。ただやっぱりね、大学サークルって、まあ、もちろんその技科大さんみたいにそのコンベンションやってるところもまれにあったんですけど、基本的にはやっぱり自分たちが遊ぶ場っていうのが、まあまあ、大学サークルって本来そういう場なんで、だからそんなにその他のサークルとの交流に積極的な人ってはあんまりなかったんです。で、あとまあその2000年代以降、まあ、だんだんどこのサークルも人数が減っていったこともあって、そもそもその自分たちのサークル維持がいっぱいで、その他に行く余裕がないとか、まあ、そういう人らもいたんでね、まあ、結局いつ頃までだったか、2005、6年頃までは動いていたのか、でももう、まあ、その後自然消滅しちゃった感じで、まあ、この後またちょっと話しますけど、今またね、ちょっと実は大学サークルの方で人数増えつつあるんで、だから、今の若い人たちがやろうと思ったら結構同じようなことできるんじゃないかなという気がする。まあ、さすがにね、今の私がそこに口出しするのはあれなんで、あれですけど、まあ、そういう方向性で、まあ、コンベンション以外の交流企画というのも、まあ、20世紀の頃から一応あったっちゃあったんです。そう。で、それがだんだん今その予約制コンベンションが中心になっている。それはやっぱりそのネットの整備なんですよね。ネットがどんどん広がっていって、まあ、例えば幻想文庫さんとか、モルゲンステルンさんとか、つけだしさんとか、今、いろんなところでどんどん精力的に活動されてるわけですけども、やっぱり NPC やってた頃、郵送でガチャガチャやってた手間を思うとね、本当にネットでポチポチってできるのはすごくやりやすいし、で、フリーコンに比べてのやっぱり最大のメリットは、事前にどの宅に入るか分かるっていうことなんですよ。まあ、そうじゃないところもある。 まあ、でも大体そうですよ、
ね、大体そうですね、予約はそう決まってますね、
うん、予約でそう GM がもうあらかじめラインナップ出てて、うん、であの第1規模第2規模みたいな形で出して振り分けてっていう形ですよね、うん、あれはやっぱりそうフリーコンは当日何が立つかわからないんで、プレイヤーとしては何をルールブックの準備していけばいいのかもわかんない。
だからもうあれですね、バンバンバンバンでしたもんね、カバーがね。
そうそうそう、いうことを考えるとやっぱりフリーコンの方が、うん、まあ、最悪ね、フリーコンだと言って、うん、何が最悪やるものがなくて帰るかもしれないっていう、
まあ確かにそうですね、うん、
こと思うとやっぱ心づもりができるフリーあの予約の方がいいし、あとさらに言うならば掲示板使って事前にもうハンドアウト作っておいて、じゃあこの枠組みで皆さんキャラ作ってくださいって言って、でこんなキャラ作ったんですけどどうでしょうみたいな、そうあの PTA ですか、そういうやり方も最近はできるというわけですよね。
ペアスペさんとかあの人狼もないをなんかこう開会前にやったりとか、
はいはいはい、
僕らが使ったその大きい会場を普通のコンベンションで使ったりとかしますね、
はいはいはいはい、
あとモルゲンさんとなんだっけ、なんだっけ、ペナントレースやってませんでした。
あれですよ、ね、あれですよ、成立した GM の宅の家具でしたっけ、
確かに、うん、ちょっと詳しくわかんないですけど、
それぞれのサークルごとにいろいろと
予約だからやっぱりできるでしょう、ダメですもんね、うん、確かに掲示板のキャラ、ね、東京ノバとかそうですもんね、事前にいりますもんね、情報が、
ぶっちゃけキャラ作るのに時間かかるんでね、
まあそうですね、そこだけでね、ゲームプレイ時間にキャラメイク時間が含まれたらでしょうか、見る時間にね、
うん、だからまあそう考えるとやっぱりそれ予約制の方が圧倒的に効率はいいんですよ、うん、それは多分ボードゲーム界隈よりもこっちの方がその傾向は強いんじゃないかなという気がする、まあ、でもボードゲームも今は予約の方が多い、
そうですね、ある程度さっき枠の問題で予約の方が多かったりしますね、あともともとそのなんていうのこう名古屋 の, そのゲーム会、ゲームやりたいんだけどゲーム会がないっていうのでチラシがなかったりとか、結構そのゲーム遊ぶ場所を今探してる人結構多いみたいで、まあ人狼ブームからだったりとか、いろんな雑誌とかで紹介されてるんだけど、そのなったりとか多かったりとか、ゲーム会のよりがプロデュースするその今だとそのカフェだったりとかそういうバーだったりとかちょっとみたいな感じで、だけどまだそのやりたい人がそこの場まで行き着いてない人も結構いるんじゃないかなと思うんですよ、今ね、SNS とかネットを昔より流行ってるはずなのに行き着いてないですね、やっぱりアナログのビラはやっぱ昔も今持ってるなと思うんですよね。
まあ確かに、そうで、まあそういういわゆる予約制コンベンションがある一方で、その、まあ、コンベンションとはまた違う形で、例えば一時期、ね、やってた、アシアさんがやっていたミクシーコンというのがありましたけど、そうあれは、オフ会なんですかね、
あれは愛知で TRPG やってる人っていうコミュニティの中で、じゃ あ, せっかくなんで集まってやってみようということでやってましたね、で、まあ、GM をやって第 10回やったのか、10回やって2回ゲストを呼んだりとか、あとテーマコンがあったりとかして、テーマにやったとシステムのテーマだったりとかもありましたね、
そう、あれミクシーコンは、宅分け当日でしたっけ、
と宅分けはですね、一応 GM ゲーム回す、まあ、GM に関しては一応僕が全部ご指名して、まあ、この方でお願いしますって言って、で当日までに、1番規模から4番規模まで出してもらって、あとは1番規模4番規模どれでもいいっていうのがあったりして、当日ですね、当日キャンセルの方とかもいらっしゃったりするので、当日にある程度決めておいて当日振り分けですね、最終的に。
予約本の最大の借地はそこですよ、最悪 GM がキャンセルするっていう可能性もなくはないんで、
ありました、うちのミクシコンでも、
そう急に盲腸になったとか言われたらそれどうしてもないんで、
急に仕事になりますって言いまし
たね、だからまあそういう時には、まあ、そこはやっぱりね、そういう時にパッと代用できる人員がいるかどうかっていうところが、まあ、そこは予約本やる上でのちょっと難しさかなという気がしますけど、
そうですね、ミクシコンに関してはミクシー全盛期でもあったんでね、その当時が
そう、まあ、実際そういうオフ会形式というか、ね、ネットで知り合った人たちの中で それ以上広げるわけじゃなくて、その人たちで遊ぶための場として、その私 の, 本拠地である緑障害学習センターでも最近というか結構前かな、今でもやってるのか分からないですけど、その 名古屋ボードゲーム会とかいう、そのなんかラノベ系のサークル、ネットサークルの中のボードゲーム好きな人たちが集まってやるとか、そういうネットで出会った人たちの、あの交流の場として、まあ、もちろんネットで出会ってそのままオンラインセッションでやってる人たちもいるでしょうけど、ね、ボードゲームはさ、まあ、ものによってはあるのか、オンラインも。
まあありますよ、オンラインであのシステム自体がカタンだったりとかもあるので、そういうオンラインでやったりはしますね。で、人狼もオンラインできるじゃないですか、人狼オンラインとか、はいはいはい、で、携帯を使っての人狼もできるので、それもう道行こうはさっき話しましたけど、プレイヤーの自己紹介ありましたよ。
あの
長いやつ。
まあ、まあ、ミクシーはね、だってあのみんな持ってるからね、そのプロフィールページを。で、それこそやっぱりそれは交流のための場っていうのもあっただろうし、それは僕もそのアイアロー東海で大学間交流企画やった時も、まあ、自己紹介ありでやりましょうっていう形で、そこはやっぱりコンベンションとの違い、今予約法って自己紹介とかやるんですかね。
やらないんじゃないですか。
やっぱりそこは、
名札問題もあるので、名札をつけるかつけないかもあるので、予約本で行って名札がないところもあったりするので、
そこら辺はやっぱりそれぞれの、まあ、思想というか考えがあるんでしょうね。なるほどね。そう、あとは、まあ、もっと簡素なパターンとして、ナイツが一時期ちょっとあのサブ事業としてやろうとしていた審査会 TRPG シェアスペース、略称 STS というのがありまして、はい、そうシェアスペースというのはつまり、コンベンションではなくて場所を取って、この場所を好きに使ってくださいっていう、本当の場所貸し、よくあのエメラルドジャンクションはただの場所貸し込んだと言われるんですが、それともあの宅分けはまあ私が仕切ってやってるわけですよ。STS は本当にただ場所を貸しするだけの場として、で、ネット上でその、まあ、それもまあミキシー使ってたんですけども、ミキシーのコピーで使いたい人が予約を取って、で、使ったから、まあ、ぶっちゃけカラオケボックス借りるよりは安くする。で、ネット上でそのメンバーを募集して集めるという形でもいいと、まあ、実際にはあんまり機能しなかったんですけど、結局まあ身内で使う以上の形にはならなかったんですが、まあ、そういう方向性も、まあ、あれももうちょっとうまくやればうまくできたんじゃないかなという気はしてるんですけどね。そう、まあ、だから本当にいろんな可能性があるわけですよ、そのイベントっていうものに関しても、ね、で、まあ、その上で、まあ、TRPG 界全体の話もちょっと絡めつつやっていきたいと思うんですけど、まあ、さっきから私が、ね、ちょこちょこその冬の時代という言葉を使ってますが、その、まあ、90年代後半の頃に一時期ガタッとその TRPG の部数が減って、はい、でまあ、そこから少しずつまた回復してきて、今明らかにやっぱりその、ね、僕らの青春時代の頃に比べれば、
まあ、
恵まれた実態になってるわけですよね。そうで、あと、まあ、そのオンラインセッションという選択肢も出てきたことで、そのいちいちイベント、そう、 TRPC のシェア自体は多分広がってるけども、そのイベントという形で集まらなくてもネット上でやることができる。まあ、それも良し悪しなんですけど、やっぱり直接会わないとできないこともあるし、逆に例えば文字チャットの場合、まあ、文字チャットでやる場合と音声チャットでやる場合ってあるんですけど、その文字チャットの方がやりやすい TRPG っていうのも多分あるんですよね。そう、そこら辺だから、まあ、それぞれにまあ積み分けしていけばいいかなと思うんですけど、そう、まあ、とはいえその最近はだから最初からオンラインで TRPG に触れるっていう人もいる。そう、TRPG って本見つけて読んで、あ、面白そうだなって思っても、じゃあ付き合ってくれる友達を4人探そうって言ったら大変なんですよね。まだボードゲームは、ね、そのトランプの延長だと思えば、
最後の年末年始家族できますもんね。
そうやっぱりね、 TRPG はちょっとハードルが高い。それは低いハードルでできるようなゲームを作ろうってこと、最近まあいろんなものが作られてはいるんですけど、まあ、カンコレ RPG ももしかしたらその一環なのかもしれないですが、
システムのやっぱりシステムを共通させて、あのルールが広がりになりますもんね、 SRS だったりとか、サイクルオプションだったりとか、
まあ、いろんな工夫を やってるのは分かるんですけど、まあ、そんな中でやっぱりオンラインであれば、それこそオンラインサークルに入れば、じゃあこのゲームやりたいんですけどって、初心者ですけどいいですかみたいな形で、日曜日にいきなり、ね、 知らないところに行って知らないおじさんたちと一緒に一日タコを囲むっていうのに比べると、
まあ、確かにね、うん、
まあ、オンラインの方がまあやりやすいっていう側面もあるでしょうし、うん、まあ、でそういうことも関係してるのか分かんないんですけど、うん、そうプレイ人口は間違いなく増えてる、まあ、そのソースはうちの大学なんですけど、うん、うちの大学サークルの、ね、人数は本当に変遷が激しくて、私が入った時代は勧誘活動をやってなかったんです、
うん、
もう人数が増えすぎてこれ以上増えたら部屋に入りきらなくなるからってことで自力で見つけてきたやつだけ入れる、
うん、
まあ、それでうちの代7人入ったんですよ、うん、その後解禁してまた10何人入るようになり、うん、でだんだんだんだん減ってって、今の3年生の世代は、うん、現状2人ぐらいしかいないんですよ、
うん、
もうあこれもう1ヶ月このサークルももう潮時なのかなと思い始めてたら、はい、そこからその次の今の2年生の世代で10人バッと入って、はい、あこれはだいぶ盛り返したなと、
うん、
で今年も同じくらい入ってくれればあと10年あとね、あとしばらくは戦えるかなと思っていたら、うん、今年30人近く入りまして、
こんな入ったか、へえ、
どこで君たち TRPG 知ったのって聞いたら、はい、リプレイ動画なんです。
ああはいはいはい、
そう今リプレイ動画が本当に流行ってて、まあ、特にクトゥルフ、
うん、
クトゥルフと、まあ、ソードガールとかもありますし、うん、一番すごいのは僕音声でだけ TRPG やったことあるんですよって、うん、何やと思ってたらクトゥルフとパラノイアですって聞いて、ね、僕はガリガリ君はコンポタージュ味と
トマトだ
ねあれしか食べたことありませんみたいな、そういうだからもう今、ね、20年前に、うん、その新人会員のためにクトゥルフタク立てますって言ったらバカかお前はっていうふうに言われましたけど、今はなんで新人会員のためにクトゥルフ立てないのって言われるっていう、
はいはいはいはい、
本当に時代は変わったな、うん、で落ちだけかなと思ったら、うん、年末にですねちょっとコミケの方で、ご一緒させていただいたドドントフを作ってる、
はいはいはい、
人たち人と、まあ、その後輩の 人と話してたらなんか、関西大学の方でも今年去年今年あたりで一気にバック増えたって話をしてて、
うん、事情はやっぱりリベ動画ですね、
うん、そうですね、うん、なもんでやっぱりね、そこら辺はすごいな、リプレイ動画の威力、
うんうん、
やっぱり今まで我々がどうやったら伝えられるか、面白さ伝えられるかというところで、うん、そう既存のキャラクター、要はアイマスだったり、
うん、
投稿だったりのキャラクターがプレイヤーとして、うん、ゲームをするっていう、うん、そうするとそのアイマスや投稿を知ってる人がそれを大きい声優して TRPG をしてくれるっていう、その手があった
なと思って
、逆に私の友達のおじさんはね、そのリプレイ動画からアイマスを知ってアイマスにハマってたんですよ、そういう
逆ラインですね、
まあ、ともかくそんな形で今すごく活気づいてるんですよ、
うん、
だからどっから入ってくるかって本当人それぞれで、昔はラノベ経由で来る人たちが多かったし、まあ、プレイバイウェブですかね、うん、昔はプレイバイメールって呼ばれてた、うん、だから最近のゲームだとサイキックハーツとか、うん、エルシオなんかそのプレイバイウェブからその TRPG も作ってという形で来る、うん、まあそういう形で来る人たちもいるし、うん、まあね、ボードゲーム界隈から来てくれる人もね、たまに、うん、てかうちの大学サークルの方でも、うん、とりあえず一応マルチゲームサークルなんですよ、うん、なので、まあ、ボードゲームのサークルかなと思って入って、うん、まあ、ボードゲームもやってるけど TRPG っていうのもあったねみたいな形でこう説明してそれで勧誘していくっていうのもあったりします。
でもテーブルトークの人たちがボードゲーム流れていった話もあったんですけど、うん、これね大学の話っていうと結構ね未来はまだまだ明るいですね。
逆パターンで入ってくる人たちもいっぱいいる、うん、あとはいい加減ですね、一応これ説明しておいた方がいいかなと思うのは、はい、なんで君はまだ大学サークルに顔出してるのっていうのを言っておきますとね、私は名古屋大学にまだ席はあるんですよ。本業は非常勤講師としてね、他の大学で教えてるんですけど、はい、名古屋大学の中では一応大学院研究生っていうですね、博論取ったけど就職ないからしばらく席だけ置かせてっていう、
はい、
立場で院生もどきみたいな立場を持ってるので、はい、それで一応顔を出してる。だから OB じゃないんです
よ。OB じゃない。あ、でもね、まだ OB じゃない。
実はね、まあまあそれは置いといて、うん、そうそう。でまあ、あとはそうですね、なんか私の友達で、ねまあ、TCG やってるようなんで、うん、TCG やってる人でもなんかちょっとなんかダブルクロスっていうの面白そうだから、うん、ちょっと やらせてもらってもいいとか、 なんか やってみたいんだけどみたいな形でこう言ってくる人がいたりとか、うん、あとね最近まで私知らなかったんですけど、ライブアクションロールプレイング、あ ラープと呼ばれるカードがありまして、今はライド RPG なんですけど、はいはい、まあ、ライド RPG ってもううちの大学がやってるようなあんなチャシのものじゃなくて、うん、本格的にコスプレして、うん、で本当にその剣を持って、はい、でモンスター役のスタッフの人を相手に、うん、まあ、ガチでやるわけじゃないらしいですけど、うん、なんかいろいろこうルールを決めて、そのここに当てたらなんてみたいな
感じ
でやって、実際に鍵開けもなんかそういう道具を使ったりとかやったりするね、そういうのをやってる人たちもいるんです。関東の方でちょこちょこラープ LARP で検索すると、まあ、いろいろ出てくると思うんですけど、もともとそこの私の知ってる人はもともと TRPG やってたらしいんですけど、はい、うん、そういう形でやってる人もいるし、まあまあ、もちろん昔からの、ね、その電源ゲーム経由で、まあ、まさにカンコレなんかそうですし、うん、そういう形で入ってくる人たちもいる、うん、だから、まあ、そもそもねアナログゲームって言った時に、うん、そうオンラインセッションってアナログゲームなのっていう、
はいはいはい、
言い出し始めるとね、うん、私も最近そのマスターやるときにモニターとか使ったりとかしてるんで、はいはいはい、あれこれアナログじゃないとか思ったりもしてるんですけど、そういう意味ではちょっと、ね、その境界線がよく分かんなくなってきてるところもあって、だから電源ゲームなりプレイバイウェブなりっていうところから入ってくる人たちももちろんこれから増えてくると思うし、そういう意味ではネット上で活動していくオンラインセッションの可能性は本当に広がってるな。ただまあそれと一方でやっぱり直接顔合わせてやりたいっていう人たちもいるし、うん、そう直接顔合わせないとできない、やっぱり独特の空気感みたいなものあると、まあ、私古い人間なんで、
まあ僕もそうですね、
やっぱり思うんで、
はいはいはい、そうですね、
そう、まあ、だからその中でね、そのコンベンション、ただコンベンションやるときに、ね、さっきから私予約婚の方が効率はいい効率はいいって散々言ってるんですけど、じゃあなんでそれでもあえてフリーコンやってるのかって考えると、はいはい、まあ、一つにはそのギリギリまで予定わかんない人もいるんですよね。ギリギリまで予定わかんない人もいるから、まあ、そういう人たちのための場があってもいいんじゃないかということと、まあ、なんて言うんですかね、まあ、ノスタルジーもあるんですけど、
はいはい、
やっぱり昔からのそういう混沌とした場は残っててほしいな。
まあ、そうですね、うん帰ってくる場所ですよね
そう、もうな当日何があるかわからない、まあ、もちろん、ね、予約本でそれができないわけじゃないけど、予約本でも別に、そういう、いい意味での小細工をせずに、もう本当にランダムに何が起こるかわからないよ、でも、無茶やる人も何する人も敵にしないみたいな、そういう予約本も多分あると思うんですけど、
はいはいはい、
そうでもまあそうですね、フリーコンなるものの文化は一応残しておきたいなと今のところは思います、まあお客さん誰も来なくなったらやめる、
ね、あ、まあですね、
来てくれる人がいる限りは続けようかなと、ただまあ続けつつ、まあたまに昔 の, そ, のそれこそ NPC とかであったりとか、ナイツでやってた SDS であったりとか、ちょっと他の方向性もそれと並行して模索していきたいなと思ってるんですよね。
まだまだ新しい逆称イベントが NPC、ナイツでやるし、
あるんですけど、まあ、分かんないですけど、まあ、正直私もね、なかなか昔に比べてちょっと体力がなくなってきてるところもあるし、あと、こういうことを言ってしまうと本末転倒なんですけどね、最近は TRPG を遊ぶことそのものが楽しくなってきてるっていう
何週間回って
何週間回ってまだまだ20年コンベンション界隈でいろいろやり続けて、
うん
まあ、運営の面白さは分かるあるんですけど、
はい、
やっぱね、運営ばっかりやってるとね、自分が RPG を遊ぶことの面白さっていうことをちょっと忘れがちになるという
分かりがちにな
って、なので、で大学サークルの方もちょっと最近活気づいてでしょ、若い子たち相手にゲームやるの面白いなっていうところもあって、プライベートでセッションする機会が増えて、それでちょっとね、外に行く機会が減ってるなという、本当もう97、8年頃なんかはもう狂ったように言ってましたからね。
確かにね、NPC の時期ですもんね。
そう、もう、まあ、それ本当に毎週コンベンションがあったらとりあえず行く、行って、遊んで人脈広げて宣伝してっていうのをその繰り返してたんで、
やっぱり今だとツイッターとかでねつぶやけばって言いますけど、走り行くしかないですもんね昔はね、いや、じゃあまた新しいイベントをやる可能性があってですね。
まあそうですね、だからそれこそ新やつのやってたミクシーコンの方法をちょっとパクってなんかできないかなとか、まあ今ミクシーが廃れてるんだったら Facebook と
か Facebook
でも Facebook やってる人はあんまりいないんだよな。
まあ本名ですもんね、
うん、 海外の人と、ね、交流する時とか、だから、研究者界隈では使ってる人たちが多くて、それはやっぱり自分が海外にいることも多いし、海外の研究者との交流というのもあるみたいなんだけど、あんまり僕の周りに Facebook 使ってる人いないので、
LINE か
いやもうやってないからよくわからないんだけど、
いやでも懐かしいですね話とね、結局
でやっぱり今見返してみると、結構今でも使えるノウハウみたいな、その時代は変わってるから、やり方はいろいろ変わるだろうけど、いろいろ昔やったことを応用してなんかできるんじゃないかなみたいな気がするんですけどね。
まあ、名古屋のね簡単なあの80年代後半ぐらいから、あの2000年の今の現在までの動きでしたけど、そうですね、まだまだあの大学 の、 あの人数とか考えると、名古屋のテーブルトーク協会まだまだ、ね、ここで話しないようなことも出てくるんです
ね。多分だから、その TRPG 進行ってイベントやってる人間は忘れがちになるのが、イベントに来てる人なんて本当にごく一部で、本当は身内だけで遊んでる人たちの方が圧倒的多数なん
ですよ。確かにね、
でまあ、もちろんそれは何も悪いことじゃなくて、やっぱりさらに見知った仲間としてやるのが楽しい、でその中で、でも時々文化コミュニケーションしたい、新しい出会いが欲しいっていう人たちが、まあ、その選択肢として、ハードルの低い選択肢、高い選択肢、まあ、いろいろあると思うし、まあ、それぞれの場でなきゃ作れない新しいケミストリーがあったりすると思うので、そういうところをこう。まあ、なんとか模索、またもう一度模索していきたいなとは思ってはいます。
じゃあその際になんか協力いたしますので、
よろしくお願いします。まあ、その際は、はい、じゃあこの番組でまたいろいろ宣伝させてもらって
。いや最後ですね、安武さんのイベントの宣伝があるのかあれば、
とりあえず2月8日にですね、はい、先ほどから何度も出ておりますエメラルドジャンクションというですね、なんか私エメジャンのなんかネガティブなことしか言ってないから
これ聞いてくれるんですよ、まあ、テーブルトークをね始めるにはね、
まあまあ、まあ、まあでもそうですね、それでもいいと言ってくださる方はですね、名古屋市緑区の、緑障害学習センターというところがあります。名鉄の名古屋本線鳴海駅から、まあ、歩いて5分ぐらいのところですか、朝9時から、9時から会場で、まあ、9時15分ぐらいに開会式を始めますので、はいはいはい、で車で来ることもできますけど、車の場合多分9時に来ないと駐車場すぐ埋まります。まあ、近くにありますけど、ね、ので車で来る場合はお早めに、まあ、そうでない方の場合でもまあ15分までに来ていただいて、で、当日受付制です、ゲームマスター200円、プレイヤー300円参加費で、緑障害学習センター入って最初の部屋に当たる第2集会室というところでやってます。あの黒板のところには一応サークル名は LIC ですので、 LIC、まあ、その下に多分エメラルドジャンクションで書いてあると思いますけども、はい、まあ、詳しくはですねエメラルドステーションアルファベットね、で検索すると、今対外告知用に使っているブログと放置されている旧ホームページが見つかったので、旧ホームページをスルーしてブログの方を見ていただければね、はい、旧ホームページの担当者がね、いつまでたってもその後始末をしてくれないので
3月は決まります
か、ね、3月は、1日ですね、3月1日2月8日と3月1日やります、ので、まあ、もしよろしかったら、
はい、
まあ、ぶっちゃけ何が立つか分かりません、何が立つか分かんないし、楽しめる保証もありません、ありませんが、ちょっと変わったことをしてみたい、日頃のコンベ、セッションではできない、身内セッションではできないことを、楽しんでみたいというぐらいの心づもりで来てもらうというのが、はい、まあ、いいかなと私は思います。
わかりました。じゃあ私たちのイベントもですね、アナログゲームナイト、あとなんかギクバーの方の宣伝も最後にしたいと思います。私たちは2月の2日月曜日ですね、毎回言っております、名古屋新栄のクラブアドリアーノ、新栄町から徒歩3分の場所になっております。チャージが1500円で、ジュースとちょっとお菓子が食べ放題になっています。食事と、お酒を飲めますが、それは、ちょっとお金を払っていただいて当日購入と控えることになります。今回アニマルゲーム編ということで動物をテーマにしたゲームを中心にしていますので、19時半から23時までという3時間ちょっとですか、よかったら、2月2日来てくださいということで、はい、そうですね、長丁場になりましたが、
はい、
どうでした。
いや本当にちょっとペースをもうちょっと考えるべきだと思うんですけどもね、まあ、最近の話をあまりきっちりできないのは、最近のうちのサークル以外のところにあんまり顔を出してないからというのがあるので、やっぱりそろそろね、予約制のところにもね、参加していきたいなと思ってはいるんですけどね。 なかなかちょっとやりたいことが多すぎて、手が回らないという。
もしも、ね、新しい、ね、何かやることがあれば、ぜひまたここで宣伝していただければ、
そうですね、
また出てもらえますか。
はい、それはもうその際はぜひお願いします。
よろしくお願いします。非常にね、2つ、前編後編で2時間近くのお付き合いになりましたので、なりましたので、いや、全然。ありがとうございます。じゃあね、こうやってまたテーブルトークの話も、RPG の話もしていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、今回のアナログゲームナイト終わりたいと思います。じゃあ、これで終わりです。じゃあ、失礼します。さよなら。
さよなら。